皆さんこんばんは。夜のシフォンラジオです。はい、このラジオを知らない方も多いと思いますのでご紹介させてください。シフォンはカラコン通販サイトホテラバから派生した下着ブランドで、大人可愛い下着が盛りだくさんなブランドになっております。下着をこよなく愛するシャンティ、クマの2名が下着の枠を超えて悩める全ての女性のお悩み相談に乗りたいという思いから、この夜ラジオを配信をスタートさせました。ポッドキャストでお聞きの方は、下着ブランドシフォンのリンクを概要欄に載せておきますので、気になった方はサイトをチェックしていただけると嬉しいです。ということで、はい、本日も始まりました。よろしくお願いいたします。
イエーイ。
もう関東は結構あったかいですか？
あったかいですよ。
あ、もう今週
からね、結構あったかくなってね、なんか、はい、もう真冬に着てたらバチバチのダウンコートはいらないかな。
そんなにあったかいんですか？
少し薄くなった。少し薄くなりました。
いいな。なんか大阪はね、こっちすごい寒いんですよね。
マジで夏は大阪めっちゃ暑いのにね。
いや、ほんとそうなんですよね。冬は寒くて夏は暑いってい
う。マニラ、マニラ。もう湿度高くて暑いから、もう大阪の夏はマニラだと思ってる。
まさかの海外になった。
そう、マニラですよ、もう。
そっか、いいな。なんかね、だって春コートもう出しましたみたいなのとかニュースやってたんで、あ、そんなあったかいんだと思って。
もうね、それぐらいあったかいし、あとね、はい、昨日の夜はね、はい、雨降る予報だったんだけど、
はいはい、
雨が降る数時間前に、はい、たまたま外出たら、はい、夜なんだけど、もうなんていうか、蒸された匂いみたいのしたよね。
あ、
ちょっと初夏に感じる匂いみたいな、はいはい、ちょっと早すぎるけど、はいはい、雨降るみたいな匂い、はいはい、冬ってやっぱ乾燥してるから雨の匂いとかないと思うんだけど、はい、なんか雨の匂い感じてね、なんかちょっと、なんか春みを感じてね、喜んじゃいましたよ、シャンティは。
いいな、やっぱ春いいですよね。春とか夏のあったかい時期がね、やっぱいいですよね。
やっぱり、私は暖かい、季節が好きです。
はい、確かに、夏女って感じですもんね、完全に。
冬は嫌い。寒い。おしゃれとかできるからいいとか言う人いるけど、普通に暑くてうざい、はい、もうパンイチでいさせてくれって感じですよ。
やば、そこまですか。
やっぱ薄着が好きですね。
うん、あ、そうですね、薄着の方がいいですね。うん、確かに。
話はずれてすいません。
はい、じゃあ早速今日もお便りをご紹介したいと思います。
はい、
はい、ラジオネーム、やまっぺさん、女性28歳からです。
はい。
シャンティさん、クマさん、こんにちは。
こんにちは。
TikTok でたまたま二人のラジオ動画を見かけて、気になって調べると、このラジオにたどり着きました。すべてのラジオを聞きましたが、めちゃくちゃ面白くて、ドハマりしてしまいました。これからも配信楽しみにしております。早速、ご相談です。私は今年で入社7年目を迎えます。新卒で入社した会社に7年勤めており、業種は IT 系営業です。仕事にもだいぶ慣れてきましたし、お客さんもやっとついてきた実感があり、毎日楽しく生活しております。しかしながら、やりがいを考えた際、新卒当時と比較すると、あまり達成感というものを味わう機会が少なくなり、このままこの仕事を続けるべきかどうか悩んでいます。漠然と30歳までには転職をしてもいいかなと思うものの、特にやりたいことが見つからず、このままなあなあと続けてもいいかなと思う一方で、人生は一度きりだし、新しいことにチャレンジしたいという思いもあります。そこでお二人にご相談です。どうやったらやりたいことを見つけられるか、お二人が次にチャレンジしてみたいことや夢、転職をもしするのであれば、軸としていることなどあれば、ぜひお伺いしてみたいです。また、この感じのまま転職すべきかどうか、アドバイスをいただけると幸いです。よろしくお願いいたします。とのことです。
なるほどね。うんうん、もうこれなんか、性格によるよね。 なんかどんどんチャレンジするようなタイプの人間なのか、どっちかっていうと消極的な人間なのかによって、はい、チャレンジの仕方って変わると思うんだよね。例えばさ、くまちゃんってさ、割とやりたいことをさ、興味広く持ってさ、はい、やりたいと思ったことを一回やってみるタイプじゃん。
そうですね、割と。
どっちかっていうと、うん。はい、私はさ、全くそうじゃないんだよね。やりたいと思うことなんて今まで一個もないわ。
そうなんですか？
うん、ない。たまたま、
はい。
私、消去法なの。
そうなんですね。これ
やだ。これも嫌。これも嫌だ。こうもなりたくない。こっちも無理。ってなって最後残ったところに、よし、やるか。みたいな感じ。
なんか意外でした。割とアグレッシブルにこう、いろいろやるタイプだと私は思ってました。
全然。
そうなんですね。
なんだろう。やることに対してネガティブな気持ちはないんだけど、
はい。
これやりたいから、やるとか、やりたいから、こう、そういうのはないんだよ。今までしてきたことを突き詰めたら今があったって、はい。
なるほどね。
だから、その、はい、彼女が、このね、山っぺさんのこの、内容を聞く限り、
はい、
どっちかっていうと、クマタイプではないと思うのよ。
まあ確かにそうですね。
ちょっとこう、なんていうのかな。少しこう、一歩勇気を出せばできることだと思うんだけど、その勇気をちょっと悩むから、まあ、クマタイプではないわな。クマはどんどん行くもんな。
そうですね。割と私は何も考えずに突き進んじゃうタイプですね。どっちかっていうと。
あんまり怖がらないタイプだよね。私は結構そこはもしかして臆病かも。
そうなんですね。だから
安全牌、考え方としては安全牌かも。ただ自分がやったことの積み重ねが評価となって、その評価に対して、また、シャンティこれやってほしいとか、シャンティこれお願いって仕事が入ってきたとするならば、もちろん受けるよ。もちろん受けてチャレンジするよ。ちょっと難しそうかなとか、ちょっと心配だなと思っても、はい、なんかやっぱりこう、プライドがあるじゃん。これお願いされてできなかった時のその自分の評価、プライドが、こう、崩れることが嫌だから、もう何としてでも、その仕事は受けて、何としてでも顔を出すっていう気持ちだけど、やりたいから、これやらせてくださいっていう感じじゃないね。
なるほどね。
この子は、山っぺさんは、まあ、チャレンジしたいっていうことも気持ちとしてはあるし、ただ少し勇気が足りないだけでしょう、きっと。
そうですね。
でもここまでチャレンジしたいって思ってんだったら、私は一回行ってみるべきだと思うけどね。
確かになんかやっぱ転職することで見えてくる世界観もまたちょっと違うし、
勇気もつくし、物おじしないとか、離れするとか、やっぱりこう、なんて言うんだろう、新しいことやって、その経験値を増やさない限り成長ってないと思うんだよね。
そうですね。
まさにこう、今いる会社を辞めないってことは、ぬるま湯に浸かってるっていう表現なのかな。こう、別にぬるま湯なわけじゃないんだけどね、今のその仕事がぬるま湯なわけじゃないんだけど、自分に新しい挑戦を課したいのにそこにいるってことは自分に対してぬるま湯に使ってるっていう意味ね。そうそうそう。
確かに。
そう。
なんか、やっぱ最近思うのが、まあ私もちょっと実はこの3月でいろいろと、いろんなことが変わって、で、本当に自分一人でやっていくことになったんですけど、なんか、それになる前というか、まあ、普通に会社に雇用されてた時代のことと、今のその3月入ってからの自分を比較したときに、まあなんか、会社に雇用されるイコール、やっぱ会社で必要とされる人材かどうかっていうのを、もう少し正社員の人たちって考えるべきだなっていうのを改めて実感したんですよ。
そうだね。やっぱりぬるいよね。
うん、なんかそのその人一人の人件費っていうのはきちんとかかってて、うん、会社、ね、株式ってやっぱり利益を生んでなんぼの、まあ、世界じゃないですか、うん、でそういった中で、うん、なあなあと仕事をするってその会社に対しては何のメリットもない人材であって、うん、結局会社側からしたらその人って実際にいらない不要な人間なんだけど、日本の法律上ではそういう人たちって簡単に首切れないじゃないですか。
そうなの。そうあのね、うん、ものすごい大変なの。私結構人事やるんですよ。
そうですよね。
そうなんです。シャンティは人事なんですか。
そうですよね。シャンティ、ね、そうですよね。うん、
ブラジャーのことが担当してんだけど、はい、人事も担当してましてね、
はい、
結構ねシャンティはねいろいろ思うことがたくさんありますよ。
そうだからやっぱいかにその人がきちんとした、うん、その会社に対する費用対効果を生んでいて、でやっぱりその人もその成長するしないとかってよく転職のなんか面接とかで言ったりするじゃないですか。私も全然言ったこととかたくさんあるんですけど、でも会社側としてはその転職をするイコールその人を成長させたいから入社してもらうわけじゃなくて、その人がいかにその会社でパフォーマンスができるかどうかっていうところが一番大事じゃないですか。
新卒採用だからね。
そうですよね。まあ、新卒だったらね、まあ、もしまたちょっと別軸になっちゃうかもしれないですけど、ってなった時になんかこの方の軸として転職をするしないに関わらず今いる会社で自分が実際にどこまでのパフォーマンスできてるかっていうのをやっぱ今一度考えてもいいと思うんですよね。
で、そうだね、
最大限のパフォーマンスを発揮してって、で会社にもめちゃくちゃその必要とされている人材だった時に、じゃあ自分のその、うん、なんだろう、働いてる給料を今一度、うん、ま、時給換算とかして実際に自分の働いてるパフォーマンスと見合ってるかどうかっていうのを考えてもいいと思うんですよ。
で自分の価値分かった方がいいよね。そうそうそう、自分のできること、自己評価とやっぱりこう、
うん、うん、でそうした時になんか今いる会社だと今こんだけ自分はパフォーマンス出してるのに全然費用対合ってないじゃんっていう風に決断になったら、うん、私は転職してもいいと思うんですよね。
逆にね。
そうそう、だけど今いる会社でそう、うん、しっかりパフォーマンスも出せてないのに転職するってなったら、うん、多分お門違いで、ね、結局どこ行ってもやりがいとかって見出せないと思うんですよ。
ていうかね、やりがい、やりがいって言ってるけどね。
はい。
あのね、なんかわかんないよ、これ。ちょっとやりがい論ってなんかちょっと角立つかもしれないんだけど。
はいはい。
やりがい、やりがい、やりがい。なんていうか。やりがい。私の思うやりがいって、
はい。
本当に、仕事を 100%、
はい。
仕事をしてる時間を 100% として換算したら、
はい、
やりがい感じる時なんて、うん、本当に 1% 2% だと思うの。100案件あったら、まあ、ちっちゃいやりがいはあるよ。でも本当にこれ頑張ったわって、はい、で結果出てもう本当嬉しいっていうのはマジで 1-2% で、その 1-2% が麻薬のように働いて、はい、また仕事をがむしゃらに頑張るっていうのがやりがいだと私は位置づけてるのね。だからやりがいがありませんって言って辞めてくスタッフとかも私も何人も見てるんだけど、
はい、
あんたたちのやりがいってなんやねんって、私からしてたら何も残してないんですけどってこう思っちゃってるよ。
確かにそうなんですよね。なんか結局こういうその なんつんだろう、なんか理由をつけて辞める人たちっていうのは全然会社に貢献できてない人たちが割と多くて、
多いの、多いの。
そうですよね。だからなんかそのやっぱ自分が雇用されてる立場ってことをもう少し理解した上で、じゃあ次自分ってどういうフィールドでやっていきたいんだろうとか、もっとこの会社で良くしていけることとかをもうちょっと考えてみてもいいと思うんですよ。
そうだから 山っぺさんはやりがいを考えた際、新卒当時と比較すると達成感というものを味わう機会が少なくなり、これって結構当たり前なの。だってさ、新卒当時なんて仕事のこと、まあ、社会人が、まあ、いわゆる初めてなわけで、まあ、なんていうの、幼稚園上がって小学校入ったみたいなもんよね。
うん、
逆上がりもできるようになったりさ、足し算引き算から掛け算になってさ、因数分解いっちゃってイエーイみたいな感じよ。
はい。
でもやっぱり成長の幅って多分すごく大きいから、
うん、
あのすごく感じると思う、
うん、
楽しいとか良かったとか嬉しいとか。でもやっぱりその後、うん、5年以降ずっとやってるって、いやもちろん経験値も増えてやれることとかもちろんアップしてはいるものの、感動とかって減ってるはずなんだよ。
そうですね。
これをやっぱりこう同じものを求めとするならば、多分ものすごいことを仕掛けていかない限りは成功、
うん、
そのやりがいっていうのは感じられないと思うわ。
確かに。
もう会社員じゃない気がするよ。同じやりがい の、うん、なんか度数を求めるとするならば、なんか会社員じゃない気がするから、なんかやっぱりもう少しこう、細かく考えた方が良さそうだね。
いや本当そうだと思います、あとなんか、やっぱこういう風に考えたタイミングで、なんか私も今年から一応やってるんですけど、その自己分析ってやっぱ1年に1回はした方がいいなと思ってて、
なんか
別にそれが転職とか何かにつながらなくとも、やっぱ1年に1回は自分ってどうな人かなっていうのを見つめ直すのはすごく大事で、でやっぱそこから見えてくるものとか結構多いと思うんですよ。だからなんか自己分析をきちんとした中で、やっぱり今ここじゃなくて別のところで働きたいなって思ったらそれは転職すればいいし、
そうだね、や
っぱここでもうちょっとその仕事をしていきたいなって、雇われている側としてこの会社をどんどん伸ばしていきたいなって思うんだったら、別にそれは10年続けようが15年続けようがそれはそれでいいと思うんですよね。なんかよくそのビジネス書とかで転職は3年雇用されたら転職をすべきとかっていうワードとか出てきますけど、私は別にそれじゃないんじゃないかなってやっぱ個人的には思うんですよね。どこの会社で長年勤めようが短く勤めようが、いかにそこでパフォーマンス発揮できたら別にそれはそれでよくて。
そうだね、私もそう思う、なんかやっぱり細かく見てると思うよ、人事の人は。その採用担当の方なんかは、ものすごいその何を期間よりも何をやってたのかっていうことをよく見ると思うかな、まあ、私はすごくその何をやってたかってことを見るかな。
確かにそうですよね、
その子の信念と考え方と、そう
で、まあ、もしそれが嫌だったらもう自分で事業立ち上げるしかもう方法はないですよね。
まあ、本当そうなのよ、本当そうなのよ、極論だけどさ、
めっちゃ極論ですけど、でも結局そうですよね、
わがまま言うならもう自分でやれみたいな感じ。
でもやっぱそういう人って大体自分でやらないじゃないですか。
やらない、だからやっぱり自己分析必要かもね。やっぱ自己評価と相手の評価っていうのが乖離してたらもうそれほど良くないから、それその乖離してるほど良くないから、やっぱりこう謙虚に素直に行きたいね。
そうですね、
謙虚に素直にしたいです。
確かに。
はい、
じゃあ山っぺさん、今日はこんな感じで、ぜひね、いろいろと考えてみていただければ幸いです。はい、じゃあ
私も悩んでます、
なんですか、
なんか悩んだ、これ聞いて私もちょっと見つめ直しますね。
見つめ直しました。
見つめ直します。私の価値ってなんだろうって、シャンティの価値ってなんだろうってちょっと見つめ直してみますね。
いやいや、めちゃくちゃ価値大ありじゃないですか。
いや、ダメダメ、やはりこう自己分析して自分には何ができて、どういうこうなんていうのかな、こうどういうこう利益を相手にも自分にも
生
んでいて、
はい、
こう会社が回っているのかってことを今一度考えます。
いやいやいや、シャンティがいてくれてこその今の現場ですからね。
確 まりますね、これから。
はい。
いや、何や、この締め方。
確かになんか照れみたいな感じですね。はい、じゃあ、はい、今日はそんな感じで、はい、このラジオの概要欄に、お便りはこちらというリンクを載せております。そちらからお便りをお送りすることが可能ですので、はい、本当に些細なお便りでも全然構いませんので、お便りをいただけると幸いです。はい、
真面目に答えます。
真面目に答えます。
やっぱり毎回真面目に結構真剣に考えてるんで
ね。そうですね、結構真面目にね。うん、確かに。
どしどしお便りお待ちしてます。
お待ちしております。ということで本日はここまでです。それではまたお会いしましょう。さよなら。
さよなら。